一般質問。2月16日、17日、18日に19名が区政一般について質問しました。その一部用紙をお知らせします。会派名は略称でお伝えします。徹底した民営化による労働者の首切り、同州制に反対を。質問者は北島邦彦、革新。年間150億円を積み立てて 1.5% の利率で運用するという減税自治体構想は基盤そのものが破綻しています。
お答えします。研究会報告では十分実現可能であるというシミュレーション結果が示されました。
同州制の真の狙いは360万公務員労働者を一旦解雇して選別再雇用し、労働組合の解体、労働者の団結を破壊しようとするもので、反対の見解を示すべきです。
お答えします。同州制は今後の地方自治の制度設計において避けられない課題です。分権改革と一体的に進めることが必要です。
2009年度4月から170人の非常勤職員の採用も打ち出されています。雇用対策を名目とした民営化の導水路としていく狙いではないでしょうか。
お答えします。派遣労働の問題については、国における法制等の見直しの動向を見守っていきます。
健康家族支援制度は、健康保険や介護保険を利用しない高齢者に利益供与する政策の導入口となるのではないでしょうか。
お答えします。利益供与をする目的で創設する制度ではありません。
区は緊急に認可保育所の増設を行え。質問者は小倉純子、共産。保育は自治体の責任です。希望者が全員入れるよう認可保育所増設を求めます。
お答えします。これまで定員増など対策を講じてきました。区保育室の緊急設置を行うなど、認可外保育施設も含めて答えています。
国が進める保育の直接契約方式や最低基準の廃止・見直しは自治体の負担が増大します。行わないように求めてください。
お答えします。今後、国の検討を見守ります。
医療が受けられない人が増えています。無料定額診療事業を行っている医療機関を広く区民に知らせるべきです。都は医療機関からの申請があれば速やかに受理すべきと求めてください。
お答えします。区内で2つの社会福祉法人が実施しています。都への申し入れは考えていません。
外環道について平成19年1月に国、都に提出した区長要望に対し、改めてしっかりと回答を求めるべきです。
お答えします。地域課題検討会にあたり、できる限りの説明を行うよう、国、都に求め、これに応じて国、都は、地下水流動保全工法や交通量等について説明を行いました。一定の評価をしています。
用法一元化と行財政改革について、質問者は関正夫、自民。用法一元化について、緊急に方針を立てるべきだと考えますが、見通しについて伺います。
お答えします。中長期的な保育施策の検討に際しては、区立幼稚園の一部を保育ニーズへ振り向けることや、杉並改革総点検の点検結果で示された幼稚園の預かり保育の拡充、認定こども園化など、幼保一元化へ向けた効果的な誘導策の検討が必要です。平成21年度の早期には、今後の方針を策定したいと思います。
行財政改革を継続していくためには、次なるビジョンを研究する時期に来ていると思いますが、いかがですか。また、どのようなことを考えているのですか。
お答えします。景気の悪化を背景に、今後、区は 厳しい財政状況に直面せざるを得ず、その中でいかにサービス水準を維持し、区民の負託に応えることができるのか、これから区の行財政改革の真価が問われることになります。区はこれまで、区民と作る小さな区役所で5つ星のサービスをという経営理念に基づき、先に実施した杉並改革総点検の結果を踏まえ、改革推進に取り組みます。
天皇陛下御即位20年と杉並区産科医療の連携体制について、質問者は吉田愛自民、区長は天皇陛下が御即位20年をお迎えになったことをどのように感じていますか。奉祝の記帳書等を設けるのですか。
お答えします。ご成婚50年という節目の年でもあり、心よりお喜び申し上げます。昨年12月の天皇誕生日には、働きたい人々が働く機会を持ち得ない事態に心が痛みますと述べられ、国民の英知の結集を願われました。私も改めて敬愛の念を抱いているところです。記帳書の設置については対応を考えたいと思います。
杉並区内の産科医療の連携体制はどうなっているのですか。
お答えします。杉並区産婦人科医会は、新宿、中野、杉並の3区で構成する西部保健医療圏の産婦人科医会、周辺区にある病院との連携体制を構築しています。
マタニティマークについて、学校や一般企業など男性や幅広い年齢層にも理解の輪を広げるべく周知すべきではないですか。
お答えします。啓発ポスターやリーフレットの作成などの広報活動や、健康づくり関連イベント等を活用しながら、幅広い層への周知活動を実施していきます。
緊急経済対策から教育・都市環境まで、区民の声を届ける。質問者は原田明、共産。区民税の滞納を、融資拒否の条件とすべきではないと考えますが、いかがですか。
お答えします。滞納については返済計画を立てれば融資しています。
整備養護学校は劣悪な教育環境であり、抜本的な対策が必要と考えますが、いかがですか。
お答えします。改善のための中長期計画を立てていきます。
人間を使い捨てにして恥じない大企業の姿勢について、区長の見解をお聞きします。ネットカフェ難民救済制度など、周知が必要と考えますが、いかがですか。
お答えします。多様性と流動性のある雇用形態は必要ですが、社会不安も広がると考えます。雇用の確保支援が必要です。ネットカフェ難民救済制度については、ホームページや広報などで区も周知に努めます。
高さ制限10メートルの地域に20メートルを建てるという阿佐ヶ谷住宅の建て替え計画は社会問題となっています。新計画作成を区が支援すべきと考えます。
お答えします。緑や公開空地、空き地の確保、道路の整備などをし、周辺の声も聞いてきた計画であります。区は計画手続きを進めます。
長期展望に立った財政の運営を。財政運営について、質問者は中村康弘、公明。杉並区では現在は財政の健全な状態を維持していますが、バブル期から過去20年における区税収入の急激な変動と財政の悪化から再生への過程において、区の収支の構造上どのような問題がありますか。
お答えします。自治体財政は景気変動に大きく左右されるという構造上の問題があります。景気変動に対して強固な財政のダムを築き、住民ニーズに応え、将来へ安定した財政運営を行うことは大きな意義があると考えます。
自治体財政改革と公会計制度改革とはどう対峙するのですか。
お答えします。制度改革では企業会計の手法でより多くの財務情報を得ることが可能となります。財政の透明化と効率的な財政運営に一層努力します。
減税自治体構想では財政のダムを築くことで将来世代に性の遺産を回すこともできます。財政規律の維持の結果が区民福祉の向上に資する仕組みがあって良いと思います。
お答えします。行財政改革で生み出した財源の活用があったので今回の予算でも区民生活を支える編成ができました。
善福寺川水鳥の住む水辺作りは下水道局との連携で、質問者は市橋綾子青年。善福寺川対象のこの事業の目指すものは何ですか。
お答えします。これまでのカミソリ護岸でない昔の川に戻し、豊かな生態系を次の世代に残していくための大事な事業であり、過去を取り戻す絶好の機会であります。自然の風景を10年から20年かけて取り戻す町づくりの100年の計とも言えます。毎年定点観察をして成果を実感できるようにと考えています。
この事業は建設家だけではなく環境、町づくり、教育などの部署、東京都、特に下水道局との連携が必要です。区の見解を伺います。
お答えします。区内部の関係部署と十分連携を図り、広く活発な事業展開を工夫していきます。都へも本事業の視点を十分踏まえた整備を行うよう申し入れ、下水道局との調整を図っていきます。
子どもが川と接する機会を積極的に作る必要があると考えますが、いかがですか。
お答えします。総合的学習の時間を活用して川を学んでいます。河川改修が進み水辺に降りられるようになれば学習や遊びの場となり大いに望ましいと考えます。
区民センターを自治の拠点に、発達障害者の家族支援を。質問者は小松久子青年。地域区民センター運営協議会の在り方が昨年見直され、自治型コミュニティを目指すと打ち出されたことに賛同します。区の支援のもと NPO を含めて実行計画を立てる必要があると考えますが、いかがですか。
お答えします。区としても関係団体の意見も聞きながら今後考え方をまとめていきたいと思います。
区の発達障害児支援策は評価しますが、成人については課題が多いと思います。障害の普及啓発や家族同士のネットワーク作り支援が必要ではないでしょうか。
お答えします。特別支援学校を卒業される方については学校福祉事務所、ワークサポート等が連携し、一人一人の進路についての希望や心身の状況等に応じて、就労や通所施設への入所等の支援を行っています。また、それ以外の方についても、必要に応じ関係機関と連携して必要な支援を行っています。
外観の2建設について、都はメリットのみ強調していますが、区の見解はいかがですか。
お答えします。必要性の有無から検討することが重要であるとの考えは変わっていません。
減税自治体より税は福祉に回せ、非常勤職員の継続任用を。質問者は消し場誠一無垢。ソマリア沖自衛隊派遣は憲法9条に違反、反対すべきです。
お答えします。日本政府の見解は、海賊は国に準ずるような組織ではない。正当防衛の範囲内での武器の使用に制限すれば、9条に違反しないとしています。
減税自治体構想で予算の一定額を蓄える余裕があれば、高齢者福祉や仕事を奪われた方などの対策に使うべきです。
お答えします。厳しい財政状況のもと、地域経済の活性化や 少子高齢化対策の充実に向けた予算を編成することができました。毎年一定額を積み立てて財政のダムを築くことは極めて大切です。
介護保険料は所得に応じ設定し、低所得者は低くすべきです。
お答えします。今回11段階への多段階化により、所得段階及び保険料率を負担能力に応じてきめ細かく設定することとしました。
区非常勤職員で更新を希望する者全員の雇用を求めます。年限制度は撤廃すべきです。
お答えします。現行公務員制度の下では、雇用の継続を前提とする任用等は行うべきではないとされています。総務省での検討の動向を注視します。
阿佐ヶ谷住宅建て替えの今後とネットいじめについて、質問者は増田雄一、民主。阿佐ヶ谷住宅の建て替えについて、今後の予定はいかがですか。
お答えします。都市計画案の縦覧及び意見書の提出を2月18日から3月4日まで行った上で、3月に杉並区都市計画審議会で、5月には東京都の都市計画審議会で審議される予定であり、6月の地区計画の決定告示を目指しています。
阿佐ヶ谷住宅の建て替えが実施されることにより、広域避難場所としての機能に何らかの影響を受けるのですか。
お答えします。避難計画人口が増加する中でも、一人当たりの避難有効面積がほぼ現在と同じ面積で確保され、広域避難場所の指定も継続できます。
ネットいじめについて、今後区はどのような対策を講じるのですか。その方向性は。
お答えします。いじめは絶対に許さないという指導を徹底し、未然防止に努めるとともに、いじめが発生した場合には、全校体制で情報共有や組織的な対応により解決を図ってきました。学校支援本部や PTA 組織等と連携し、ネットパトロールについても検討していきます。
待機児の解消と安心・公平な保育施策を。質問者は、勝呂直、社民。待機児の急増に対し、解消対策を早急に行うべきです。21年度の認可保育園の入園申請数と入園可能数の差は。
お答えします。660名です。
区内幼稚園の定員充足率は。
お答えします。区立 68%、私立 71% です。
認証保育園の対象は3歳児未満が多く、今後は3歳児の待機児増加が予測されますが、見通しは。また、中長期的な保育需要を見据え、幼稚園の空きスペースを利用して預かり保育を進めてはどうですか。
お答えします。今後は幼稚園における預かり保育の拡充や、区立幼稚園の一部を保育ニーズへ振り向けることなど検討していきます。
緊急策の認可外保育室の設置基準や安全面への配慮は。
お答えします。認可保育園と同等のものとなるよう配慮します。
全国の民営化した保育園で様々な問題が起こっています。安心して保育サービスを利用できるよう、区が責任持つべきではないですか。
お答えします。区として見解を申し上げる立場にはありません。民営化はこれからも着実に実施していきます。
介護・新認定制度は中止せよ。学校にクーラー設置を。質問者は原口明人、共産。現行の要介護認定制度でも実態を反映していません。新認定制度モデルでは、要介護2が要支援などに2、3割が軽度に判定されました。杉並区の新制度によるモデルはどうですか。
お答えします。139件を対象にしました。 杉並区の結果は全国よりも一致率が低くなっています。
実態を反映しない新制度の4月実施を延期するように国に意見を提出してください。
お答えします。区長会を通じて行いました。
介護報酬の引き上げは介護労働者の待遇改善になるのですか。介護現場の待遇は劣悪です。区独自の待遇改善を求めます。
お答えします。従事者の報酬引き上げは事業者との雇用契約によります。区独自に健康診断等を行う在宅サービス事業者に対する助成制度を実施します。
教室の室温は学校環境衛生基準では最もふさわしいのは下記では25度から28度。区は法律を守ってください。エコ化やクーラー整備の前倒し事業は不強化の区内事業者の応援にもなります。
お答えします。平成21年度からエコスクール化の進んだ既存校から補助的にエアコンを設置します。
核兵器廃絶の好機、杉並区は歴史的責務を果たすべき。質問者は鈴木信夫、共産。来年春、核不拡散条約の再検討会議が国連で開催されます。核兵器保有国が2000年に約束した廃絶の明確な約束への実行を求める劇的で歴史的な変化。昨年1年だけでも、イギリス、ドイツ、フランス、イタリアなど各国で元大統領、首相、ノーベル賞受賞者などが核兵器廃絶提案を支持。国際世論も激変。原水金署名運動発祥の地の主張の見解を伺います。
お答えします。核廃絶に異論はありません。保有国に対してきちんと運動していかなければならないと思います。
オバマ大統領は選挙中から世界の核廃絶という目標を米国の核兵器課題の中心課題とすると公約を打ち出し、新政権としても新型核の開発の中止などを掲げました。新政権の核兵器政策をどう見ますか。
お答えします。新政府の具体的政策については今後注視していきます。
原水金署名運動発祥の地、非核平和都市宣言20年の杉並として核廃絶へ向け国際、国内、区内で要請署名行動などをすべきです。
お答えします。区民それぞれの自発的な取り組みで行われるべきことと考えます。
女性の健康対策、子育て支援、ハートプラスマークについて。質問者は横山恵美、公明。乳がんの早期発見のためどのような啓発をしているのですか。シャワーカードやチェリーグローブを導入し受診率の向上に努めては。
お答えします。広報誌や区ホームページで呼びかけています。他区の実態も参考にし、より効果的な方法で周知啓発ができるよう検討します。
子育て応援特別手当は事前の周知、また事務軽減のため定額給付金も一緒に取り扱うべきです。また定額給付金の受け皿としてプレミアム商品券が販売されます。お年寄りや障害者にも購入しやすい工夫が必要ではないですか。
お答えします。定額給付金と合わせて区民へ周知し、定額給付金と一体的な事務処理を行います。高齢者や障害者の方にも入手していただけるような身近なところに販売箇所を確保していきたいと思います。
内部障害者への理解を広めるハートプラスマークを区役所の駐車場や障害者会館等に表示すべきと考えます。
お答えします。今後は施設を管理する所管部門と調整しながら対応します。
憲法改正と自衛隊海外派遣恒久化はアジアで孤立する道。 質問者は松尾ゆり、杉和。山田区長が座長としてまとめた松下政経塾の提言は、日米軍事同盟強化と日本の軍事力強化を主張しています。憲法改正や自衛隊の海外派遣恒久化を進めることは、日本がアジアで孤立する亡国の道ではないですか。
お答えします。中国の軍拡などに危惧を抱いており、日米が共通の価値観を有する世界の大国として協力することが必要です。
教育基本条例は戦前の教育の復活を狙うものではないですか。戦前戦後の教育理念の断絶をどう評価しているのですか。
お答えします。条例は時代を超えた教育の普遍的な理念を明確にするものであり、指摘は当たりません。日本国憲法の精神にのっとり制定された教育基本法は、日本の繁栄の礎となったと考えます。
国とは外環道の来年度着工を目指していますが、環境問題など区民の反対の声は強いです。区長は事業化決定の前に着工は容認しないと明確に意思表示すべきです。
お答えします。国との対応の方針取りまとめの過程で総合的に判断します。
交通安全対策について、質問者は葉梨敏郎、自民。区として区民の交通安全対策をどのように考えているのですか。区長の見解を伺います。
お答えします。平成18年度策定の第8次杉並区交通安全計画に基づき、人命尊重、生活優先を基本理念とし、交通安全施策を推進しています。
自転車利用者に対しどのようなことを行っていますか。
お答えします。自転車走行のルール、マナーの遵守徹底が重要です。小学生を対象に自転車免許証を交付する自転車安全教室などを実施しています。
区は自転車利用者への安全対策の目玉として、中学生を対象にスタントマンによる自転車交通事故を再現した指導を始めました。生徒の反応や先生の反響等、その効果を伺います。
お答えします。事故の怖さを実感したなど生徒の感想もあり、アンケートの結果、9割を超える教員から効果があると回答を得ました。
区と交通安全の3警察署との協力体制や連携は。
お答えします。交通安全キャンペーンを合同で実施し、自転車安全走行の指導を協力して行っています。
報酬を月額で支払う方法は違法。介護職場の人材不足解消。質問者は奥山妙子、社民。行政委員である選挙管理委員等に対する報酬は、地方自治法上は勤務日数に応じての日額制支払いを規定しており、勤務実態が常勤職員と異ならない場合、条例で定めれば月額支給を可能としています。また、区長の付属機関の構成員は非常勤でありますが、公益監察員は月額12万円。月額にした理由は。
お答えします。緊急に対応せざるを得ない苦情等も想定され、日常的に拘束される面があること等を勘案しました。
大津地裁で月額制の支払いは違法だとの判決が出ました。杉並区の条例改正は。
お答えします。現在は考えていません。
グループホームの世話人の重労働勤務状況を把握していますか。定着率を高めるには。
お答えします。一部に指摘の状況があると聞いています。運営指針の作成等を検討します。
ガイドヘルパーの人数は、区が要請できないのですか。
お答えします。人数的には充足しています。有資格者やボランティア等、 地域の人材を活用した外出支援の仕組みを検討します。
商店街の活性化と伊予木駅周辺の整備について、質問者は井田敏行自民。プレミアム付き商品券の発行に合わせて商店街活性化事業を行います。その具体的な内容は。
お答えします。商店街が自主的に活性化に取り組む契機としたいと思います。具体的内容は今後検討します。
東京都が公表した西武新宿線の鉄道連続立体交差事業の事業候補区間はどのような意義を持つのですか。
お答えします。東京都が国に対して新規着工準備採択の要望をする前の段階で、沿線住民の意見を聞きながら、まちづくりの課題などを整理し、条件整備を行っていく期間であります。
伊予木地下歩道問題について、都の反応、区の対応、今後の取り組みについて伺います。
お答えします。利用者のヒアリング調査では、利便性向上にエレベーターやエスカレーター設置を望む声が多くありました。今後も引き続き粘り強く都と協議します。
中継所の今後の活用について、民間の専門的な立場からアイデアを募る工夫は考えられないのですか。
お答えします。広く民間の知恵も借りながら活用策を見出していきます。
法的根拠なき要綱行政、審議会行政、定額給付金。質問者は堀部康氏、無。杉並区では条例に何ら定めを置かず、審査会や調査会等を設置する場合があります。だが地方自治法によると、区が独自に調停、審査、諮問または調査のための機関を設置するためには、これを条例で定めることが必要です。第138条の4、第3項。なぜ条例に定めを置かないのですか。
お答えします。区民の意見反映を目的として設置されるものでありますので、条例によらず執行機関の権限で設置できると考えます。
条例に設置根拠のない懇談会等の委員に対して多額の謝礼を支払うのは、報酬条例主義に反し、法的に問題があります。何を根拠に謝礼を支給しているのですか。
お答えします。提供された役務に対する支払いでありますので、問題はありません。
定額給付金は差し押さえ可能財産ですが、どうするのですか。税金などの滞納者に対し、区は滞納処分をしなければならない義務が課されています。
お答えします。定額給付金は生活者支援、家計への緊急支援でありますので、差し押さえはその趣旨に合致しないと考えています。
以上が一般質問の要旨です。会議録の発行について、本紙掲載の質問と答弁は一部を抜粋したものです。詳しい内容は区政資料室、区立図書館、地域区民センターで会議録をご覧ください。会議録は区議会ホームページでもご覧いただけます。 http://www.gikai.city.sugainami.tokyo.jp/。 声展示の区議会だより、本紙を録音した声の区議会だより、または展示版区議会だよりをご希望の方に郵送でお届けしています。区内在住の視覚障害1級2級の方と、特に希望される方が対象ですので、お知り合いの方へお知らせください。お申し込みは区議会事務局へ。